これね、プロキョーネさんっていう人。
プロキョーネさん。
うん。埼玉県の害虫害獣駆除業者。
めちゃめちゃ面白そうじゃないですか。
で、働いてるね。めちゃめちゃ面白そうでしょ。その階段って。
うん。
なんだけど、一切関係ないです。職業とは。あ、そうだ。友達がハウスシェアしてた時の話、北鎌倉のなんかいい感じの民家で、ハウスシェアした話なんだけど、それに至るまでの前置きがめっちゃ長くて、普通の人のメールの3倍ぐらいの長さがあって、なので思いっきりカットします。
はい。
はい。で、本題も結構長いんだけど、これもちょっと悪いんだけど、かいつまんで話させてもらいますね。このプロキョーネさんの友人、大学生の友人、A 君たち5人が、2020年6月より北鎌倉の古民家にハウスシェアし始めたんですね。駅に近くて周囲に多くの寺院がある丘の上の家で、間取りは 1LDK、崖に面した縁側付きの庭からは横須賀線と鎌倉街道を望むことのできる立地、まあ、結構いい感じの家だったそうなんですよ。で、みんな鎌倉っていう場所にね、しかも北鎌ですからね。それこそ、テルマくんがね、フルトテルマくんが鎌倉とか言ってるのは嘘ですからね。大船だからね、あいつ。あいつの嘘とは全然違う、本当の川端康成とかが住んでたようなところですからね。
はいはい、ね、うん。
だからみんなも安住の地とまで行って、大学も閉鎖されてリモート授業のね、のみっていう状況でも結構その家で暮らす風流な生活を楽しんでそうなんですよ。
うん
うん、8月終わりのある日のこと、同居人の B 君が庭をいじっていたのか、虫でも探していたのかはわかりませんが、庭の隅で草に覆われていた石像を倒したんだそうです。うん、この庭は、まあ、もみじとか桜とかツツジとかが植えられていて、家に近いスペースは彼らが手入れしていましたが、崖に近い方っていうのはほぼ手つかず、草が伸び放題。で、このプロキョーネ君も遊びに行った時に台湾リスを見たようなね、そういう印象を、しかないって。まあ、つまり、雑木林みたいな感じだったんでしょ、
うんうん、
で、その石像っていうのは、でもその時プロキョーネ君見てないから、本当に崖ギリギリぐらいのところに、ひっそり立っていたような感じで、それはなんか、お地蔵さんみたいな外見の大きさのものだったらしいね。で、相当な年数が経っているようで、両方か片方かわかんないけど、手首の先が欠けていたそうで、胴体には文字が彫られていたそうなんですね。で、まあ、ちょっとした、弾みで倒れてしまったってことはあまり重さもなくて、周囲も草むらでしょうから、倒れた音もほとんどしなかったはずなんですが、その途端に一見隣の家から大家が、こらーってやってきて、その A 君が石像、あ、ごめん、B 君が石像を倒したことをめちゃめちゃ叱ってきたんだって。でもそれはそれはほんとめちゃくちゃに怒鳴られた。そうなんです。で、B 君は石像を倒してすぐに大家の気配がしたからその場から逃げ出して、そこにいた A 君だけが大家の怒りを買うことになって。でも A 君はショックで、もうしばらく部屋にこもってたらしいのね。
うん、
で、B 君が謝りに来て、映画でも見ねえと軽い態度で言ったに対して A 君は本気で怒って、ぶん殴るぞと部屋から追い出したみたい。まあ、それだけひどい怒られ方をしたらしいんですよ。で、B 君もその後は家に居づらくなったようで、以降、その古民家には戻らず、まあ、実家か親戚の家で過ごすようになった。みたいなんですね。その日から彼らの暮らしに異変が起きるようになりました。A 君は7月頃から生まれて1ヶ月ほどのウコッケを庭で飼っていたらしいんですよ。鶏を2羽庭で飼ってたらしいんですね。
はい。
ウコッケね、しかも。
早口言葉みたいな、ね、
はい。石像が倒れた翌日に鶏もいなくなりました。羽が散乱していたそうで、おそらく周辺の野生動物に襲われたのではないかという話でした。まあ、鎌倉には台湾リスもいるし、アライグマ、ハクビシン、まあ、プロキョーネさんにとってはね、害獣駆除業者ですから、馴染み深い、そういう奴らがいるのは、ま、確かなので、ウコッケを飼う際にはそういった野生動物に襲われる可能性を、A 君にはプロキョーネさんの方から話していた。ですが、まあ、まさかね、そんな同じ日、てか翌日とかに起こるっていうのは、なんか偶然だなと思ってたら、その翌日にもう一羽だけ戻ってきたそうなんですよ。ただその様子がすごいおかしくなってて、それまでは庭のケージを家だとみなして、一通り遊ぶと勝手に家のケージの中に戻ってたのが、全く戻らなくなった。 なんか様子おかしいなと思ったら、さらにその翌日、そのもう一羽もいなくなってしまい、二度と姿を見せなかった。その8月の終わりに、家賃を払う際、まあ直接の手渡しだったので、また大家がね、一方的に石像を倒したことをすごい怒ってきたらしいんですよ。A 君もちょっとまあそんなこと言われたってみたいな感じで、あそこの男も悪いでしょみたいな感じで言い返して口論になったせいに、まあ親から出ていけって言われたそうなんですよね。で、その話の流れの中で親が A 君にまだ動けいるのとニヤニヤしながら聞いたらしいんですよ。で、とっさにいますけどって取り繕うと、よかったねと笑いながら言われたみたいです。まあいろいろと想像が渦巻く場面ではありますと。さらに彼はね、日々異変が起こり、住人である C 君、D 君らと暮らす雰囲気も暗くなり、最近不運が続くと D 君が言ったのを聞いたりしたそうですが、まあその彼らの間では不運とか異変についてちょっと触れてはいけないみたいな空気になってきちゃったんで、まあ詳しくはわかんないそうなんですよ。で、石像が倒れた時から9月に入ってもしばらく滞在していた E 君、今、まあ、5人に住んだからね、E 君も異常を感じるので精神科を受診したところ、躁うつ病と診断。A 君のスマホが朝起きたら画面が割れて壊れていたり、枕元に謎の引っかき傷があったり、ゲーム会社に就活していた B 君も全て死亡先に落ちる。9月4日にスマホがおかしくなった。なんか僕ついてる気がする。これ取り憑かれてる方についてるね。この1週間以内に何かを感じる。というメッセージを別の場所から次々に送ってきたりと、いう異変が続発しました。それ B 君か。
うん。
こうした現象が続くので、家の雰囲気も暗くなり、ある日 A 君が一人で誰もいない家に帰ってきたときは、自分が住んでる場所とは思えないほど暗い場所に感じたそうです。大家も会うたびに人が変わったように切れて、話が通じなくなっていったそうで、もはや A 君たちはこの家から一刻も早く出てきたいと思うようになってきたんですよ。引っ越し先を探す余裕もなく、退去を急ぐようになりました。そして9月20日、おかしな出来事が起きたそうなんですね。その日の0時頃、A 君が眠ろうとしていると、外のどこからか笛のようなピューピューという音が聞こえてきて、音は耳を澄まさなければ聞こえないほどの音量で、ドレミファソラシドと音階に沿って音程が上がっていくのですが、上がりにつれて、ソラシドドドドドドドドドピューピューピューピューと音程が狂い、異常に高くなっていくのそうです。それが何度か繰り返されて、突然消えて、3分ほど経つとまた聞こえてくる。 A 君が眠れずに寝ぼけている B 君にも聞こえるかと確認すれば、あー鳴ってんねーと返答。映画を見てから眠りに来た C 君にも同じような音が聞こえたそうです。まあ、B 君はそのまま眠りましたが、残った2人は気味が悪くて眠れず、朝までその音に怯えていました。音は結局朝の6時くらいまで鳴り続けているそうですが、その後も同じようなことはなかったようで、原因も手がかりも全くわかりません。ほどなくして A 君たちは家を退去して、B 君はもうそのまま待機の手伝いに来ないまま連絡は取れてるけど、どこにいるかはわからない状態で、C 君は小田原の友人の家へ、 D 君は親が引退後住む予定の家にA 君はひとまず都内の実家に戻りました。そのシェア住人には、ま、複雑だな O、ま、っていう姉弟兄弟のお姉さんも入ってたそうなんですね。で、ただ、その、お姉さんの方は、石像が倒れる前から、もう家に近寄らなくなったんで、なんでかっていうと、なんだかあの家暗いから、と話してたそうです。
うん。
うん、このお姉さん弟兄弟は、父親が即身仏になろうとして断念した宗教家の家で育ち、彼らの様子を見ても感性が鋭くいろいろなものを受信しそうなので、何かを察知していたようです。こっちの話も気になるけどね。
うん、うん。うん、
まあ、他にもいろいろあるけど、まあちょっとごめんなさいね。ちょっとカットしますね。まあいろ、こういうことがいろいろと起きていて、まあおそらくその石像が何かのきっかけになっていたのだろうと。ただこの石像ですが、倒れた翌日には大家がどっかに持っていったそうで、今どこにあるかはわからないそうです。何かを封印、身代わりになって受けていた石像が倒れたことで、怪異が起こるという筋書きはよくあるそうな話ですが、個人的には、いつ倒れるかはわからず、倒れたところで隣の大家の家とはそれなりに離れているにもかかわらず、大家がすぐにやってきたことが不気味でした。監視カメラとかで見たんだよ。わざと倒させたとかね。あり得るよね。
うん。
まあ、 会長のラジオでいくつも聞いていた怪異現象の第一情報を得る立場になったことに驚いています、本当にこんなことがあるとはと思ってメールしました。かっこ正直言って怪談より他の話の方が好きですって書いてます。あ、そう。まあいいけど。まあ長くなってしまいましたが、皆様にこの怪異をお伝えできれば幸いですと。で、まあ住所も送ってもらってます、家の。
はい、
まあさすがに公表はしませんけどね。
うんうん、
ちょっと調べてみます。
怖いね。
うん、何なんですかね。
まあ、まあ、ね、なんか、まあ、その、それを倒したっていうことで悪いことが起きるんじゃないかっていうのは、
うん、
逆にそれが気になってそうなったのかもしれないけどね。うん、
もうただ、大家が異様に怒ったことだったり、なんで石像が倒れてもう1秒後には駆けつけたのかっていう謎とかね。それはだって、気にしすぎっていうレベルの話じゃないじゃん。
うんうん。でも実際あるんだね、こんなね。
北鎌倉とかありそうだもんね。それこそ鎌倉物語っぽい話がね。うん、
まあでもさ、その前にさ、その、何男性5人だっけ住んでたのって。
そうですね。あ、だから王のお姉さんの弟と一緒に住んでたのか。
うん、
はい。
それが、なんかこの、気ままな共同生活みたいで。
うん、
楽しそうでいいよね。
それバカにしてるんですか。
いやいやいや。
俺が男3人で南阿佐ヶ谷に一軒家借りて住んでたのバカにしてるんですか。
いやいや、俺はできないなと思いながら、やっぱ、う
ち、バカにしてるんだから、そんな、
うん。
そんなことは、とても俺のデリケートな性格じゃできないな。よほど、そやにして雑じゃないとできないなって思ってるんでしょ。
そんなことないけどさ、あのほらほら、今週のあのほら、ザ・ノンフィクションみたいにさ、うん、男二人でさ、あの、
ああ、そんな話だったのか。
そうそうそう、なんか、何、モバイルハウスみたいの作って、
うん、
車でこう、いろいろね、移動したりとかして、
うん、
うん、なんかそれみたいでさ、楽しそうだ、若いうちはそういうのもいいよねって思ったりはね、するよね。
何ティラミですか。
これ面白かったな。4ティラミ。
はい。そうしたら、サキスポさん。
はい、ありがとうございます。はい、
また階段を届いております、うん。短い話ですが、階段を送ります。これは、妹のバイト先のギャル先輩から聞いた話です。ギャル先輩には、猫好きの B さんという友人がいました。ある日、二人で喫茶店で話をしていると、B さんが、最近、廃墟で子猫拾ってきたんだけど、その子がすごく可愛いんだよね。と、微笑ましそうに話し始めました。うちにもともといた猫ちゃんとも仲良しでずっとじゃれてるんだ。ギャル先輩が、え、どんな子猫なの?と聞くと、B さんは、廃墟で拾った時の写真があるから見せてあげる。と、スマホを取り出し、写真を見せてくれました。その写真は、ボロボロとまではいかない古びた空き家を正面から撮ったもので、なぜか真ん中にポツンとおばさんが映っていました。この真ん中に映ってるのが子猫だよ。と B さん言いますが、ギャル先輩にはポツンと立つおばさんにしか見えません。ギャル先輩は動揺しましたが、あまりにも本人が可愛い可愛いというので、ことを荒立てないように、
本当だ。猫ちゃん可愛いね。
と言ったそうです。話してくれたギャル先輩は、
うん、あれはどう見てもおばさんだったよ。でもどうしてか B には子猫に見えてるんだよ。だからさ、 B の家ではもともと飼っていた猫とおばさんがじゃれ合って遊んでるんだよ
と教えてくれたそうです。この話で出てくるギャル先輩は、以前投稿した着物を着た5人の女を公園で見た先輩です。ああ、はいはい。竹書房の怪談本でも使わせてもらいました。最初話を聞いたときはよく意味がわからなかったんですが、私が思うに、その写真には本当に子猫が写っていたのだと思います。ただ、本人が気づいていないだけで、霊感がすごくあるギャル先輩には、猫がおばさんに見えたのでしょう。そのおばさんは一体何なのでしょうか?以上です。という、なかなか玄人好みのする怪談じゃないですか。
これ、おばさんの幽霊も一緒についてきたっていう話?
ねえ、どういう解釈ですかね。例えば、おばさんの幽霊が、例えば廃墟なんだからさ、いそうじゃん?が、 子猫ちゃんの前に立ってて、あの、うん、なんていうの、かぶっちゃってるとかね。わかんないよ。今パッと思いついた解釈だけどね。うん、
なんか猫だと思ってたらおばさんだっただったらもっと怖いよ。
だからそのパターンが一番怖いよね。B ちゃんは普通に子猫だと思って家に連れて帰ってんだけど、
うん、
おば本当に普通の生きてるおばさんで、 B ちゃんの家でキャットフード、チャオチュールとか食べながら暮らしてる。
ねえ、猫かと思ってよく見ればおばさんだったらね、超怖いよね。
うん。何ティラミですかね。
ニティラミです。面白かった。
うん。
うん。
コヒマメさん。
はい。
はい。10月23日の回で北海道の変態高校生の産めの話を読んでいただきまして、本当にありがとうございました。なんだっけ？
え？
読んだ？そんな話。怖
っ。面白そうなんだけど、その話。
うちらが読んでない話を読んでいただきありがとうございましたっていう、また新しい気違いのパターンじゃない？これ。正直、品のない一コアの話を送ってしまい、ご迷惑だったかなと少し後悔しておりました。え？そして吉田さんの考察にとてもびっくりしました。いや、読んでないし考察もしてない。怖っ。気持ち悪い。何これ。赤い女シリーズ拝見させていただいてたのに、私は産めやテケテケには全然気づいていませんでした。
あ、じゃあなんかテケテケ的な話なんだよ、きっと。それ
、いや
ちょっと待って、本当怖いよ。
そんな話した？
でも、なんか思い出してきた気もする。いや、なんとなく。
それはね、俺が赤い女っていうくくりで、テケテケとかウメとかをまとめて考察してるって、うん、まあ、それはいろんなところでやってるから。それを見て自分のお便りが読まれた気になってんじゃん。ほら、YouTube のオカルトエンタメ大学とかを見て。
リスナーを気違い扱いするラジオ。
いや、まあ、まともな人の方が少ないからね。しょうがないよね、それはね。お話しした、S 君や A ちゃんのおじいちゃんが旧国鉄の人だったと聞いたので、昔、ポッポ屋という北海道が舞台の映画ができた時、おじいちゃんもポッポ屋だったよ、と S と話をしたことがあります。テケテケ鉄道事故には、まず彼らのおじいちゃんは関係ないだろうとは思いますが、あの家には北海道気質みたいなのはあるのかもと進化、あれか。あの、いとこのお兄ちゃんが、になんかいたずらされそうになったとかいう話じゃない？あ、
それだ。うんうん。で、愛想さんの話したやつだ。
そうだそうだ。
うんうん。
で、この書き方が悪いよね。いやいや、それはわかんないよ。北海道の変態高校生の産めの話っていう話じゃないからね、別に。産め一切関係なくない？あれ。こういうところは北海道の人ってあるよね。別にこのさ、あの、別に小ひまめさんが悪いわけじゃなくて、北海道の人ってこういうところあるからね。
そうなんだ。
うん。まあ、アイスさんだってそうじゃん。勝手になんか自分で、なんか。アイスさんとかこういうことしそうじゃん。勝手に自分でタイトル作って。あの家には北海道気質みたいなのはあるのかも、と震撼しました。お察しの通り、S 市は札幌。おじいちゃんの家というのは札幌と旭川の真ん中ぐらいにある砂川市にあります。頑張って、次こそは、実話怪談を聞き出したらまたご報告したいと思います。次の配信も動画も紙の本も楽しみにしてます。ご活躍、慎んでお祈り申し上げます。っていうね。
いい
人に散々なことを言うっていう。ガチハメザウルス。20代男性の方ですね。静岡の人です。
あ、今のはもうそれで終わり
です。ああ、そうです、もちろん。
うん。
うん。だって、結びの挨拶したじゃん。
はい。
ああ、で、何ティライミですか？
で、1ティライミです。
はい。まあ、ただの、あれですからね、返答みたいなもんですからね。ガチハメザウルス。20代男性。静岡県の方ですね。以前、お便りさせていただきましたが、会長より、夢の話はやめてくれと言われため、しばらく自粛しておりました。ほんとギスギスしたラジオですよね。 パーソナリティのリスナーの関係性がほんとギスギスしてる。7年ほど前の話ですが、トライアルバイクで山を走行中、山中の絶対に人がいないようなところに BMW の7シリーズがボンネットが開いた状態で止まっておりました。外装は比較的綺麗で色は白。前後ナンバーは封印ごと取り外されておりましたが、タイヤの空気は抜けていませんでした。中を覗くとシートが全体的に黒くなっており、ドアに手をかけると鍵がかかっておらず開いたため、よく見てみると、後ろのシートに包丁が7、8本乱雑に置かれており、置かれているシートは黒い錆びたようなシミが広範囲に広がっておりました。かっこ、臭くはなかったです。うわぁ、と思いましたが、グローブボックスを開けてみると中身は空。なんか嫌なもん見ちゃったなぁと思い、その日は帰りました。先日、近くの獣道、もう道もないような森、らしいんですが、からその BMW がまだあることを確認して気づいたのですが、そこは明らかにセダンで来られるような道路状況ではなく、軽トラの輪立ちすらない山道なので、ジムニーとかで無理やり引いてきたのかなぁ、とも思いましたが、途中道幅的にありえない箇所もあり、どうやって運んだのか不可解です。うん。車体は苔むしており、年季が感じられました。地域からドキュンが多く、イラン人の窃盗ヤードも多いので、盗難者とすれば、わざわざ山中に投棄する必要もないと思いますが、パッとしない話ですいません。遭難や廃村等の田舎階段があるので、また送らせていただきます。そっち送ってください。あ、でもこれもいい話ですけどね。PS、自宅近くで謎の箱を発見したため、現在調査中です。
これ面白そう。
箱っていうかね、祠ですね。画像が送られてきてるんですけど、これ見えます。まあなんかちょっとした石垣みたいなの上に、まあ祠ですね。うんうん、社というかちっちゃいやつね。
ああ、なんかちょっとこの写真怖いね。
うん。まあなんでもない山道の、こういうなんでもない山道、山道沿いにあるらしいんですが。うん、まあまあでも、まあこういうとこにポツンとあったりはしますよね。田舎とか旅行してると、まあちっちゃい神社あったりとか、ちっちゃい祠があったりとか。PS。佐渡島大決戦の DVD ってどこで頒布されてるんでしょうか。だからこれは過去放送 DVD ボリューム2の特典映像だっつってんじゃん。ね。
読めるといいですね。
うん。まあでも夢の話じゃなくなったところは成長が伺えますね。
そうですね。いやでもさ、これなんか本来ある場所じゃないとか。
でもそのなんかね。大型の BMW がそこに持っていきようがないのに山中にポツンってあるって苔むしてるってなかなかロマンチックな光景ですよね。
それ怖いよね、そういうのね。
うん。しかも包丁が7、8本後部座席で。で、明らかに血っぽいのがべっとりっていう。
うん。都市伝説かもしれないけど、
はい、
もう山梨僕住んでた時に、
はい、
結構地元の人がよく言ってたのが、富士吉田にさ、浅間神社ってあるん
ですよ。うん、はいはい。
で、そこに、もう本当にもう、何メートルだろう。もう5、6メートルとかもっとぐらいの、
うん、
がこう、山道に、両サイドに、たくさん並んでるのね。
うん。
で、そこの、てっぺ
ん、
に、藁人形があったっていうのをね、
うんうんうん。
何人かの人から聞いたことがある。
あ、いや、だけど、聞いたことあるよ、俺も。
うん。
うん。
だけど、それって、そんなとこまで登って、
うん、うん。
出せない場所なのよ。
うんうん。ああ、木のすごい上ね。
うん。で、登って刺したとしたらその執念が怖いし、
うんうん。
なんでそんな場所にあんのっていうのがね、結構怖かったですね。だからそれとちょっと似たようなものを感じたり。
か、もしかしたら10年前、20年前に刺したのが気づかれずにそのまま杉が成長して、うん、杉は成長早いからね。
まあ、それちょっと島田掃除っぽいね。
いつもそう言うけどさ、いつも島田掃除っぽいって言うけど、俺、スガッツさんがそういうことばっかり言ってるから、俺島田掃除の評価がどんどん下がっていってるからね。なんてふざけた作家なんだって、思って。
あの
ちゃんと読んだことないんで、2冊ぐらいしか読んだことないんですけど、先生術殺人事件とか、有名なやつ、2冊ぐらいしか読んだことないんで、それ以外クズだなって、勝手にね、スガッツさんのせいで勝手に思っちゃってます
から。まあでもね、間違いないです。
いやいや、なんて言うなよ、そういうこと。聞いてるかもしんないよ、島田先生だって。
ね、
結構意外な人聞いてんだからね。
実写化すると残念な作品が多い。
だからそれは島田先生のせいじゃないじゃん。
文章力で読ませる感じですね。
ああ。
実際それを、はいはいはい、目に見える形にすると、
はいはいはい、
めちゃめちゃ間抜けだよねっていうトリックも多い。うんうん、ね、それ、まあ、それ含めて好きですけど、
うんうん、
もうだからね、そうね、それと同じ感じでさ、その車だってさ、なんだろうね、上から落としたのかな、飛行機、ヘリとかで。
でもそしたら木、森とかなのに、木に当たっちゃうじゃん。
それか部品ごと持ってってそこで組み立てたか。
うん。まあ、何のためにだよね。よく新本格とかで、ね、よくある。まあ、新本格どころか、もともとのね、江戸川乱歩とか、あっちの時代からもそうだけど、何のために素直に殺しゃいいじゃんっていう。
うん。うん。そっか。いや、面白かった、これ。
うん。うん、まあ、笠井清志さんも言ってますからね。あの、
はい。哲学者の別室とかの人ね。
はい。まあ、はい、推理小説論とかをよくね、はい、書いてある笠井清志さんも、まあ、そもそも、ミステリーとか推理小説、探偵小説っていうのはありえないことを現実にありえるように書くものなんだって、うん、幻想を現実にするものなんだっていうね。うん、
サンティライミです。
はい。柿村さん。
はい。
20代女性、神奈川県の方ですね。はじめまして、2年前くらいから拝聴しております。以前このラジオで取り上げられていた国門ゲートの庄司さんですが、はいはい、みんな大好き、国門ゲートの庄司さんね。私が数年前にバイトしていた額縁店の常連様でした。ああ、竜の絵とか書いてね、あの、小倉さんに売ったりして、盛況立ってますからね。毎回自作の竜の絵をお持ちいただき、大量に額装し、絵を購入した方々に発送しているようでした。ご来店の際、この竜の絵を買った人が、ロト6当たったらしいよ。いや、この間、まるまる、かっこ何と言ったか忘れましたが、大日如来とかそういう感じ。まあ、大日如来が夢枕に立った。証拠に手形もある。などということをさらりとおっしゃる爽やかな方でした。はい、はい。まあ、いいそう。それはそうと、最近、承認欲求女子図鑑、SNS で出会ったやばい女子たちという気味の悪い本が発売されたようです。内容は気になるんですが、自分では買いたくないし、図書館で取り寄せるのもなんとなく恥ずかしいため、メンヘラに近限あるであろう菅さんと吉田さんにレビューしていただけないでしょうか。かっこ捨て間じゃないですよ。季節からお体ご自愛くださいませ。
お、
知ってます？
いや、今調べてる。承認、うん、
承認欲求、あ、承認欲求女子図鑑。菅さんほどの人にも知らなかったんですか。
知らないけど、まあ、うん、結構僕が好きなジャンルの話だよね、これ。
ほう。
うん、ああ、こういうやつね。
これは、あれ、表紙漫画だけど、
うんうんうん、
中身はどうなってんだ？
中身はどうなんだろうね、これね。
あ、これは多分図説みたいなもんか、こういう風に。
うんうんうん。
だから別に本当に、生の人間が出てくるわけじゃないわけね。
それ生の人間出たら結構ね。
小林麻也とか。
うん。
が出てくるわけじゃない、
ね。ああ、でもこれ面白そうじゃない。
ケース4。男レイヤー食いコスプレ女子大生 R 子さん。あ、でも生の人間に取材してってやってる。
うんうん。
で、まあその顔写真とか出さないけど代わりにイラストでってことか。
うん。
ケース1。メンヘラ女子大生モヘコさん。ああ、なるほどね。うちらのマネージャー。うちはもう何年も前からやってるメンヘラチェッカーの。
あの、あれよね。ケース3ぐらいできっと出てくるなと思うのが、
うん、
個人で完全にやってるのに、ツイッターのアカウントに、なんとか公式って自分で書いちゃう系ですよね。
ピンとこないけど、どういうことだ？地下アイドル的なことってこと？
そうそうそう。例えばなんかなんだろう。うん、なんか、花子って名前でやってたとしたら、
はいはいはい、
花子アットマーク公式みたいに。自分の公式アカウントですよって言ってやってる系の人たちを特集してるのかな。
まあ、承認欲求系女子という意味ではそうだろうね。ちょっとメンヘラとはちょっとジャンルが違うくなるのかな。だから微妙に。もちろん、こう、円グラフにした時被るところは大量にあるんだろうけど、だけど、それ承認欲求女子っぽいね。あの、 うん、その、かっこ公式ってやる人はね。
そういうのとか、
うん、
まあなんだろうね。あとまあ、ちょっとこう、年を取ってくると、カラーセラピストとかになりがち、みたいな。レイヤーさんとかが、
お前は本当に意地が悪いな。
大体そうなん
だ。そこ意地の悪い男だよ、お前は。
カラーセラピストか、
頑張ってん。いいよ、頑張って、カラーセラピストってヨガだってみんな好きで頑張ってやってんのにさ。
そう。
そうやって人が一生懸命やってることを腐して自分は上に立ったつもりですか？
いや、僕はただ、そういう人を見るのが好きなんですよ。今日も一つ気づけました、みたいな、妙に前向きな文章になったりとかね。
うん。
まあ、あとやっぱりよく承認欲求としてあるのは、やっぱりそれこそ一人称が僕だったりとかさ。
あ、それは承認欲求と結びつくものなんですか？
まあまあ、でもやっぱ人との再会を求めてそれを言ったりするわけでしょ？
三宮徹のマトさんも？
それはわかんないけど、
うん、そう。それを、そもそも存在を知らないってこと？
後ろの後ろは。
おい、ふざけんなよ。
いや、僕はさ、漫画読まないんだよ。
手塚治虫だぞ。
僕だから、あの、ほら、あの、このリスナーさんにこの前教えてもらって、
うん、
チェンソーマン。
はいはいはい。
を今読んでるんですよ。
ああ、まあ確かに菅津好みそうな。はい。
うん、だけど、3巻まで読むのに1ヶ月かかってますから、
ね。いや、結構アクション多めだけどね。
疲れちゃうんだよね、なんか僕、あの、漫画はね。だ鬼滅、あ、でも鬼滅は全部読めました、最近。
おー、おめでとう。え、ようやく読めたんですね。
あの、前巻最後まで読みました。
何日ぐらいかかりました？
だからもう、ほんと2ヶ月ぐらいかかったよ、全部読むのに。
2ヶ月。
うん。
多分、結構1日で読めちゃう人とかも多いだろうけどね。
でも、やっぱね、最後はね、
うん、
ちょっと泣いちゃった。
ああ、そうそう。もう最終巻手に入れたのか。お前みたいなやつが、全国の子供たちでまだ手に入れてない人たちたくさんいて問題になってるのに、
うん、
お前ごときが。
いや、だから僕はそう思ったから、僕みたいな人がそうやってちびっ子たちの夢をね、一人奪っちゃいけないと思ったから、
うん、
僕は全部 Kindle で買ってます。
ああ、なるほど。
はい。全部読んだよ、だから。
ちなみに誰が好きなんですか？誰が好きなんですか？
別に、まあ、ねずこかなぁ。まあでも、こんな別にそういう目線で見てないかもしんない。
いや、ドン引きしたわ。だってあの子まだ15歳とかでしょ。
いや、だから絶対それ言うと思ったけど、
でも。うわぁ。やっぱ。
あと誰がいる？だって。なんか、胡蝶さんみたいな人とか。
胡蝶、あの、姉妹がいるでしょ。
あとあの、なんか、カンロジーなんとかさんって言うでしょ。
はい。はい。おっぱい荒れてる人ね。
うん。別にあんまそういう視点では見なかったな。うん。まあでも面白い漫画だな。あとまあ作者がいい人そうだなって思いました。
うん。チェーンソーマンでは誰が好きなんですか？
名前覚えてない。なんか。
あれじゃないな。どうせあれでしょ。あのほら。あの、いつもビクビクしてる子でしょ。
だってその人も参加の人と、
参加出てこないか。
ほぼ活動してないですよ。
え？
ほぼ活躍してない。ビクビクしてるだけで、コマ的にも少ないし。
小紅ちゃんでしょ。
はいはいはい。小紅ちゃん。
どうせ小紅ちゃんでしょ。
いや、別に。
だって、マキマさんとか好きじゃないでしょ、菅津さんは。
マキマさんって眼帯の人ですか？
眼帯？マキマさんは一番最初に出てくる。
あの、目がぐるぐるの人。
一番強い人。
うん。
うん、
まあ別に、
うん、眼帯にとって、あ、そうか、眼帯にとって、はい、なんだっけ、
あの、ゲロのキスする人ですよ。
ああ、はいはいはい。ああ、ごめん、それすぐ死んじゃうから、もう忘れちゃったわ。あ、それすぐ死ぬから、もう。
あ、っていうか3巻で昨日死にました。
あ、昨日死にました。はい。姫野さん、姫野さんだっけ。なんだっけ？
ちょっと、チェンソーマンの話だけど、
はい、
あれって何？昭和の話なの？具体的に。
だから、ちょっと、パラレルワールドみたいな感じだよね。まだソ連があってみたいな。
そう、で、スマホも出てこないもんね。
そうだね。だから90年代とかの設定なのかな。
ああ、
うん。80年代末とか。
なんか、あれもでも終わっちゃうんでしょ？もう。
あ、そうなんだ。
もう来週で終わりみたい
な。ええー、マジで？初めて知った。
うん。
お前ごときに教えられた。お前の100倍どころじゃねえな。1万倍漫画読んでる。この俺が。この俺が悔しい。悔しい。
最終回と重大発表があるってらしくて、まあアニメ化じゃないかっていう。
まあまあアニメ化でしょうね。やっぱ綺麗さっぱり終わらせる体制になってんだね、ジャンプ今は。
うん、うん。
ワンピースだけに頑張ってもらって。
ね、だから、そうだけど、うん。まあでもなんかアニメ化にはあんま向かない感じするよね、なんか。
だから、あの、湯浅誠さんとかがやればいいんじゃない？
あ、そっちか。あ、それは合うかもしれないね。うん、まあ、それはいいんじゃない？あの、承認欲求女子図鑑はちょっと読んでみたいよね。
うん。まあ、俺はやっぱり牧間さんが、まあ、ごめんね、あの、スタンダードで。
牧間さん。
牧間さん。あ、でも、爆弾の悪魔とか好きそうだな。そろそろ出てくるけど。4巻か5巻ぐらい出てくるけど。ここは菅田さんが好きかも。
ああ、今8巻ぐらいでしょ多分コミックスで、
うん。
うん。なんかね、ほんとね、読めないんだよな、なんかこう。だからその、呪術廻戦だっけ。
うん。
でも結構やっぱ方々からね、進められるんです
よ。まあ実は怪談好きとかは、うん、え、承認欲求系もある？
いや、承認欲求女子たち、
ああ、
狙えるんだけど。
もう御用達なんだね、呪術廻戦は。
なんか、なんだっけ、両面スクナがうんぬんとかでしょ。
両面スクナが、だから、その、多分ラスボスだし、その主人公の体に取り込まれてるとか、牛音虎の虎みたいな感じよ。
もうね、その話、その、承認欲求女子からもう5回ぐらい聞き、はい、
一緒にすんなよ。おい。一緒にすんなよっていうのひどいけどね。
でも、うん、そう、だからね、なんかちょっと面白そうだなと思いつつ、
うん。
うん、まあ、まだチェーンソーマンを、あと1ヶ月ぐらいかかると思うから、全部読むの。
でも、だったら、ブルージャイアントシュープリームとか、
うん。
ダンスダンスダンスールみたいな、こうさ、なんていう、セリフが少ないやつ読むわ。
でも、それも、でもタイトルからして読む気しないもんね。
は？めっちゃかっこいいじゃん、ブルージャイアント、シュープリーム。まあ、ブルージャイアントね。ブルージャイアント、ブルージャイアント、シュープリーム。次はエクストリームかな。まあ、その。
それなんかジャズ的な。
そうそうそう。だからセリフめっちゃ少ないよ。
あ、そうなんだ。
でも確かに読むの時間かかる。
はあ、
セリフめっちゃ少ないのに。
なんで？
音が聞こえるからかな。
くっつくわ。
いや、でも、いや、でもマジで。そう。あの、もう、その、一冊でちょっとね、だいたい一巻ごとに、曲というか1アルバムっていうか、なんかちゃんとした一巻で一つの単位みたいになってるんだよ、うん、
ああ
一応物語続いてんだけど、でそれがやっぱりその一巻の中で起承転結があるというか、一つの物語がちゃんと多分考えて構成してると思うんだけど、でかつあのちゃんとその音楽のライブシーンが、うん、クライマックスに来るようになってて、各巻ごとに、だからまあ結構ねさーっとは読めない、で物語自体は合ってないようなもんなんだよ、別に。一番最新刊だと、このバンド解散するかどうかっていうだけの話だったり、
うん、
その前の刊は、まあ、フェスティバルに出て、いい演奏できるかどうかみたいな、だけの話だったりするんで、もうほとんどストーリー展開はなきに等しいんだけど、
うん、
でもなんか時間かかるね、確かに。
なんかそれ電車のさ、あの広告みたいなの見たよ。なんか欧州編完結みたいな感
じ。そうそうそう。でも、うん、ダンスダンスダンスールも、これツイッターで言ったけど、
うん、
あの、くしくも、同じパターンなんだよね。バレエ漫画なんだけど、あのジョージ朝倉。だよ。うん、うん。もちろん知ってるよね。ジョージ朝倉さんの。
知らないし、バレエ漫画って時点でバレエのルールがわかんないから、
ルールバレーね。
バレーボールじゃないの？
それは、針金レシーブ、針金、なんだっけ、でしょ？
あ、バレーってあの、あれ、白鳥の湖のバレーの。
はい。ダンスダンスダンスールって言ってんのに、それでバレーボールの方思いますか？俺が悪いのかな？
わかんない。
いや、俺の説明が下手くそってこと？
いや、なんかほら、うん、わかんないけど。
でもそれもやっぱり次回からアメリカ編スタートっていう、
あ、そうなんだ。
まあ、どっちもビッグコミックとビッグコミックスピリッツ。だから、まあ、別に遠くはないけど、でも、まあ、多分偶然でしょ。
ああ。
全然俺こうやって熱く語ってんの、何にも響いてないよね。
多分一生読まないかな。
どっちもやっぱね、音楽が聞こえるんだよね。でもね、書き方も確かに似てるの。こう線がシャーってなってるような。
はいはい、はい。
まあ特にブルージャイアントの人とかは、本当に線で表現する感じだよね。あんまり陰影とかもそうだし。
え、なんだ、ダンスダンスレボリューション？
ダンスダンスダンスールだよ。わざと間違えてんだな。
ダンス
本当に性格の悪いやつだな。
ちょっと待って、ダンスダンスダンスール。あ、出てきた。
はい。と、ブルージャイアントね。
はぁ、あ。ジョージ朝倉さんって何書いてるんですか、他に。
唇にナイフ。
あ、なんかそれタイトル聞いて
る。ピースオブケークとか。まだ女性漫画、女性のあの大人漫画が、で有名だけど、まあもちろんその、そういう青年向けのも書いてるね、昔から。だいたい同時並行して書いてるね。
へぇー。じゃあ、機会があれば読んでみます。
あんたには勧めてないから。
わかりました。
リスナーさんのね、リスナーさん向
けに。あれはどうなの？九条の大罪はどうなの？闇キング神馬くんの人の。
ああ、うん、1話だけ読んだわ。
あれは面白そうだよね、ちょっとね。うん。
うん、面白そうだね。
僕唯一集めてる漫画は闇キング神馬くんだったんで、
うん、
ちゃんと読めるのでね、ちょっと期待して
ます。あれはちゃんと読めるんだ。
あれはちゃんと
読める。でも、牛音虎とかは読めないんだ。普通逆ですけどね。
仕事とでは、あ、まあ、あとカメレオンもちゃんと読める
よ。だから、そっかそっか。そうだよね。そう言ってたよね。どういう基準なのかわかんないんだけど、でもスポーツ漫画とかは読めないんでしょ？
そうなんですよね、うん。
どういう基準なんだろうな。
まあでも、チェンソーマン教えてくれた人は、もうとっても面白いんで、ありがとうございます。
自律神経さん。
はい。
はい。よく送ってくれる人ですね。よく送ってくれる人だったっけ ?30 代女性、自営業フリーランス。あれ近所だな、新宿の人だな。第209回、お勤め住職ラジオの回が大好きなのですが、その中で月刊住職に掲載されていたお祓い事案について語っていたと思います。かっこ震災後様々な人に取り憑かれている女性の話。先日、ネットフリックスの未解決ミステリーを見ていたところ、震災にまつわるエピソード回があり、そこで上記の話でよく非常によく似た話題を取り上げてました。住職のインタビューなどを交えたドキュメンタリーで非常に面白かったので、ぜひ見てください。見ましたよ、これ。見てます、もちろん。
あ、見てないです。
はい、俺がね、うん。うん。未解決ミステリーみたいなものの、ネットフリックスのシリーズで、第1回が東日本大震災。で、幽霊が出てくるっていう。で、第2回目からもうアメリカとか行っちゃうのかな。アメリカの番組なんで。
うんうん
うん、まあ面白かったです、うん。震災にまつわる不思議な話を思い出したので追記します。報道カメラマンから聞いた話です。震災から3年後、報道特番の取材のため、宮城に取材に行った時のこと、日の出の撮影をするべく、まだ夜が明けないうちにアシスタントをタクシーに乗り込み、日の出が見える海辺に向かいます。道路とは呼べないような舗装されてない道を進む中、ナビにはかつて存在したであろう建物が表示されたまま、いいっていうかな、そういう、ね、わかりますわかります。その描写はね。そのすべてが流されてしまったんだと、ひどい虚無感に襲われたと言います。撮影ポイントにつき、撮影準備をしていると、突然涙が溢れ、ここでカメラマンの記憶が曖昧になります。そこからは同行したアシスタントから聞いた話。三脚を立っていると、カメラマンが突然、おえつを上げながら泣き崩れ、立ち上がることもできなくなったそうです。慌てドライバーと肩を担ぎ、車に乗せますが、話すこともできない様子。しかし、日の出も迫っているので、とりあえず撮影を何とか終わらせ、急いでホテルに戻ることに。大丈夫ですか？と声をかけるも、カメラマンは座席にうずくまるように座り、泣き止まない。顔を覗き込むとしたその時、一瞬カメラマンの髪が伸びたように見えたそうです。そのカメラマンは男性で短髪。うつむいても髪で顔が見えなくなることは絶対ないはずなのに。ポニーテールのような髪の塊が一瞬カメラマンの顔にかかったのです。するとドライバーが、あ、これ、まっすぐホテルに帰らない方がいいかもしれない。時間があるなら少し街を走ろうか。と提案してきて、数十分街を車で走るうち、カメラマンの涙は止まったそうです。ドライバーに何か見えていたんですか？と尋ねても、 何も見えてないよ。でもきっと家に帰りたかったんだと思うから、しばらく街を走ってみたんだ。と。3年経ってもまだ帰れていない人はたくさんいるから、そういう時は乗せてあげるんだ、と話してくれたそうです。
うん。
うん。いい話ですね。
うん。
これ宮城県なんでサンドイッチマン、僕。黒髪の人の方ね。
はい。
伊達さんじゃない方。
はい、うん。まあでもこういうことあると思うよ、実際。なんかね、この、
うん。
じゃやっぱそれ、やっぱ自分たちね、できることってこういうことだよね。
それしかないですもんね。
うん。
うん。まあまた、そういうことをすることで自分たちの、なんていうか、異例行為というかね、なんていうかね、その、そこ、その町で、その最悪の起こった、その町でこれからも暮らしていく自分たちの、なんていうか、まあ、心の安定という軽い言い方になっちゃうけど、
うん、
まあまあ、ね、そういうことにもつながるしね。
はい。
はい。
サンティライミです。
そういうなんか数値化してさ、ポイントみたいな、浅ましいさ、
うぜえな、
こういう、魂の、話をさ、はい、人の魂にまつわる話をそういうティライミみたいなクソくだらねえポイントで数値化するってどうなんだろうね。
そうだね。
みろりさん。
はい。
はい。よく送ってくれる方ですね。40代女性、福岡県の方ですね。福岡在住みろりと申します。今回私の友人、メダカ先輩の話を聞いてください。これ初登場じゃないですか。みろりさんの怪談めちゃめちゃたくさん紹介してますけど、メダカ先輩は50代前半男性で15年ほどお付き合いになる私たち夫婦の友人です。メダカ先輩は若い頃からいろいろ敏感で Highly Sensitive Person HSP でもあります。これ知ってますか。
え、もちろん。
え、
もちろん。
お前ごときに、ね、お前ごときにっていうのは別に悪い意味じゃなくて、で一応オカルトをなりわいとする私がよく分かってないですけど、どういうことですか。
え、だから要は繊細さんでしょ。でそれこそ、まあこれ全部が全部そうだとは言いませんけれども、うん、承認欲求女子なものに
はい、はい、
私 HSP だからっていう理由付けを最近つけ始めてるよね。
スペックみたいなもん。
うん、だあれ医学用語じゃないんだよね、別に。心理学用語、
うんうんうんうん、
で、だから医者からあなたは HSP ですねっていうふうに診断されるわけじゃなくて、
うんうん、
うん、だからまあ、まあ、すごい意地悪な言い方すれば名乗り放題だよね。
まあね、まあ心理学っていうのはちょっとそういうところありますからね。
うん、
医学とは別ですからね。
うん、僕はハートネット TV を毎回欠かさず見てるんですけども、
うんうん、はいはいはい。
最近よく特集してますよ。
Highly sensitive person。
うん、でそれの大体ゲストが、もがみもがさんですね。
おー、へぇ
ー。私、すごい、繊細で、うん、もう、耐えられない、匂いとかが、他のメンバーは、あるステージのところの匂いは、全然他のメンバーは平気だったんですけれども、
うん、
私、どうしても当時耐えられなくて、っていう、電波組の他の人を、間接的にディスるようなことを。
それで脱退しちゃったってことかな。
まあまあそれも一因としてあるんじゃない。
今度じゃあリンちゃんに聞いてみるわ。明後日か。明後日リンちゃんに聞いてみる。
ねえ、あなたやるんだよね。
いやだからそれねえじゃなくて、リンちゃんって言っちゃダメだよ。ごめんね。っていうやり取りをしないと。
まあまあ
まあ、はい。しかもくリン、しかもくリンちゃんに聞いてみるわ。
あ、でもあれは
ね。なんで流さないでっつってんの。
ね、リンちゃんじゃ、リンさんね。
はい。う
ん、でもあれはほら。
カノメリンね。
辞めた後だよね。
あ、そうなんですか。
うんうんうん。多分そう。
もがみもがさんが、あ、そんなに出入り激しいんだ。
うん、激しくないよ。それだけだけど。
もがみもがさんが辞めて、うん、カノメリンさんが入ったの。
多分そうだと思う。
ああ。
まあ、あともう一人でしょ。 なんだっけ、根本渚。
ああ、根本渚、はい。
が入ったんだよね。うん。俺、正直その話、ツイッターで見たときに、あの、大月健二さんといろいろやってるのよりも悔しかったね。
だその話って何混乱してるよ、話が。
イベントを、
俺がイベントやるって話ね。はい。
うん、いいなって思いました。
聞いてみるわ、じゃあ。もがみもがさんって、highly sensitive person, HSP なのって。
聞いちゃダメでしょ、うん、まあでも、そう、だそういう感じで結構、その HSP は結構、最近言われてるよね。
そっかそっか。オカルトっていうよりは、メンヘラ方面か。
そういうくくりもどうかと思うけど、
はい、
まあでも、うん、結構あの、ほら。
まあ、ハートエンド TV 案件ね。
うん、まあ、人の属性の一つとして最近、はいはいはい、まあ、今まではその、なんか、そういう固有名詞がなかったようなことを一くくりにして、そういう、言われ方をしがちだよね。
うん、なるほど。
うん。
だったらこっちは本物の HSP ですから。
はい。
メダカ先輩はね。
はい、メダカ先輩はね。はい。
メダカ先輩は、特に匂いに対してすごく敏感で、犬の常在菌が犬の耳の中等で繁殖したりした時や、他人の風邪の引き始めから匂いで分かったりするそうです。かっこ風邪の引き始めは金属っぽい鉄に似た匂いがするそうです。うんうん、そんなメダカ先輩には、若い頃毎日のように遊んでいた友人、D 君がいました。とても気が合って楽しく遊べていた D 君でしたが、いつしか互いに忙しくなり、少しずつ疎遠になり、しばらくして D 君が亡くなったとの知らせが入りました。メダカ先輩はすぐにお通夜へ向かい、D 君と対面。そしてメダカ先輩は D 君のお母さんに、なんで自分で死んだんですかと聞いたそうです。D 君は自殺でした。そしてメダカ先輩は D 君の顔を見た瞬間、その死因を感じ取ったそうです。これおそらく、何にも聞く前から、自殺だって聞く前から分かっちゃったってことでしょうね。数年後、メダカ先輩は30歳の時に突然、髄膜炎を起こし、家で倒れてしまいます。当時、同棲していた彼女がすぐに発見してくれて、救急車を呼び病院搬送。結果、命に別状はありませんでしたが、緊急措置がなされる中、病室内で自分が着ている T シャツを苦しみながらビリビリに破き、暴れる姿を俯瞰で見ていたそうです。幽体離脱みたいにしてたことはね。気がつくと、洞窟のような場所にいました。移動するメダカ先輩。また気がつくと、開けた場所にいました。遠い先に誰かいます。D 君でした。大きく右腕を振り上げて下ろす動作が見えます。リーダー、こっちに来いって言ってる？メダカ先輩ゆっくり歩き出しました。少しずつ D 君がはっきり見えてきます。あ、違う。違う。腕を下から振り上げてる。こっちに来るなって言ってる。D 君は追い払うような仕草をしていたように見えたそうです。そこからは記憶がないそうで、ベッドの上で目を覚ましたメダカ先輩。落ち着いてからお母さんに、俺、病院に運ばれてから暴れた？と聞くと、あんた、なんで知っとうと？大変やったよ。服ビリビリに破いてから。と言われ、自分が意識不明時に見ていた光景が事実だったことを認識しました。1ヶ月ほどの入院生活を終え、D 君の夢を見ていたことが気がかりだったことから、D 君の実家へ訪問しました。喜んで迎え入れてくれる D 君の家族。髄膜炎のことも心配してくれました。そして D 君の夢を見たことを話すと、D 君の家族は夢の話を喜んでくれました。D 君のお母さん。実はつい先日ね、あの子のものを燃やしたのよ。見るのが辛くて。その時、メダカ先輩ははっと思い出しました。夢であった D 君の姿は強肩びら。そして足元が焦げていたそうです。このお話はここまでです。D 君のご家族が何を燃やしたかは覚えていないそうです。メダカ先輩はこういう話をするのがあまり好きではなく、私のオカルト好きをいつも苦々しい顔で見ています。なのでトウモロコシの会に紹介するにあたって、こういう話はいろんな人に話すといろいろ薄まるよ、とイタコさん方式にのっとってお話しする許可をいただきました。まあ、毒はね、何十人、一人だと死ぬ致死量でも何十人に薄めると、広めて薄めれば腹痛程度で済むっていうイタコさん理論ね。まあ、奇弁だなと思いますけど。メダカ先輩の話はまだありますので投稿したいと思います。これから寒くなってますのでご自愛くださいませな。とね。
うん。
はい。
やっぱ匂いなんだね。はい。センシティブパーソン。
HSP はやっぱ大体匂いですか。
うん。
うん。 ナンティライミ。
あ、ナンティライミです。
うん。
うん。
でもそっか。ね、もがみもがさんも匂いなんだもんね。
まあまあ、あの、一例として匂いの話はしてました。うん、で、うん、まあ、あとほら、そういう、ネットで叩かれような話とか。
ん？ああ。ね、
うん。
うん。
必要以上に考えちゃうよ、みたいなね。うん、
大変だな。
大変だね。
うん、え、リンさんにはどういう態度で接するのがいいっていうアドバイスあります？
いや、別に僕も、そんなに詳しくはないです
けど。でも、あ、なんか、ちょっと、まじで、あの、私、そういうの敏感なんで、吉田さん臭いんで、ちょっと鼻つまんで、イベントやっていいですかって言われたらどうすればいいのかなとかね。
まあでも、あの人なんかほら、ツイッターとか見てるともっとこう、明るい感じじゃない？
ザックバランなんですか。
うんうん、だから、うん、あれじゃないですか。普通でいいと思うんですけど。
もっとハキハキ喋ってもらえますか？
伝わってきちゃった。
はい。はい。ヨシさん。
はい。
はじめまして、ヨシと申します。はい。20代男性、宮城県の方ですね。あ、また宮城だ。少し怖い体験を思い出しましたので、数年前の体験をメールを送らせていただきます。天気の良い週末、せっかくなので軽くドライブでもしようと一人で出かけた時の話。その日は土曜日ということもあり、交通量が多く渋滞にはまってしまいました。ぼーっとしながら、ふと目の前の車を見ると、助手席に座っている髪の長い人が左右に首をゆっくり振っているのが見えます。私は、羨ましいな、自分も助手席に彼女でも乗せて遊びに行きたいななどとのんきなことを考えていましたが、その助手席の女性らしき人が次第に首を前後、左右に大きく動かし始め、髪を激しく振り乱し始めました。あまりの激しい動きに、こんなヘドバンするなんてどんだけ激しい音が聞いてんだろうと考えてたら、車が進み始めたので自分も発進。それから数キロ、その車の後ろをついて走っていましたが、その間も助手席の女性らしき人は大きく首を振ってます。途中追い越し車線が出たので、自分はその車を追い越しがてら、どんな奴が乗ってるのか顔でも見てやろうと思い加速。その車と並走したところで横を見ると、車の助手席には誰も乗っていませんでした。それどころか、後部座席にも誰も座っておらず、乗っているのは短髪のメガネをかけた男の運転手ただ一人だけ。まあ、長時間の運転で目が疲れているせいで何かの見間違いだろうかと自分を無理やり納得させようと思いましたが、でもどう考えても激しく首を振っている姿が助手席にあったことが見間違いには思えず、次第にその姿が不気味に感じ、そのことを忘れるためにもすぐ車を追い越して目的地まで向かうことにしました。もちろんない話ですいません、またメールしますと。まあ確かにね、もう10分20分ずっと見てるわけだからね、
うん、
数キロってことはね、結構混んでる道路で数キロってことは10分20分ね。
これ想像するとすごい気持ち悪いね、この、
うん
うん、
確かにこれはあまり聞いたことのないタイプの、
うん
うん、いいんじゃないでしょうか。
ニティライミです。
はい、結構だからあれですね、これでだいたい読んだんですけど2ヶ月溜まってましたからね。
あ、そうね、あの結構あれだね、間空いた、空きましたね、うん、
ただ最後に一つだけメール、
うん
うん、これ一応最後に取っといたんですよ、
はい、お
お、吉野さん、吉野さんですよ、あなたの好きな
山梨の人ね。
違います、それは木の神だよ。もうここでいきなりつまずくのか。吉野さんね、断蜜っぽい話し方をする俺がね、
はい、はい、
こんばんは、吉野と申します。ある田舎に大輔という少年がいました。男らしい名前とは裏腹に、彼は物心をついた時から口紅やスカートに、そして同級生の男の子たちに魅力を感じていました。彼は実家から出たい一心でアルバイトに励み、東京の専門学校へ入学しました。一人暮らしの口実に過ぎなかった専門学校はすぐに辞めました。その頃から大輔は日常的に女装し、女性の名前を名乗るようになりました。 当時ありのままの彼を受け入れてくれるのは夜の世界しかありませんでした。しかし水が合わず、どのお店もすぐに辞めてしまいました。アパートを解約し、短期のアルバイトをしながら漫画喫茶に寝泊まりしていたある日、一人の男性と出会いました。彼はペットのように大好きを飼育し、新たな快感を教えてくれました。その後もたくさんの男性と関係を持ちました。大輔が男だと気づかずに近づいてくる人がほとんどでした。彼が男だと分かるや否や、罵倒を浴びせる人もいました。ですが、一層喜んでくれる人も少なからずいました。奔放な生活を送ってきた彼も、年を重ねるにつれ、未来を案じる時間が日に日に増えていきました。薄くですが、ヒゲが生えるようになった彼は、日常的には派遣のサラリーマンとして生活し、週末だけ女装するようになりました。そんな時に大輔は沙織と出会いました。とある飲料の販売員として、毎日昼になると大輔の会社を訪れてくるのが沙織でした。いつしかお互いに好意を抱いていることに気づき、交際が始まりました。大輔にとって男性以外でときめきを感じた相手は沙織が初めてでした。お互いに30歳を過ぎていたこともあり、話はトントン拍子に結婚まで進みました。そんな時、話してなかったことがあるの、と沙織が切り出しました。今は独身の彼女ですが、一度は席を共にした相手がいたのです。しかしそんなことより、バツイチってことですね。しかしそんなことより、大輔には沙織に話していないことが山のようにありました。直接彼女に事実を打ち明ける勇気がどうしても出せなかった彼は、とあるラジオに自らの過去を投稿し始めました。そのラジオとは、僕は怖くない、です。
今、私自身にもわかりません。ラジオを彼女に絶対に聞かないでほしいのか、はたまた一刻も早く本当の私に出会ってほしいのか。この秋、私は愛する女性の夫になり、世界一可愛い娘の父になりました。呼ばれてたんだ。たくさんの人に、たくさんの嘘をついてしまったけれど、これだけは紛れもない事実です。
いろいろな話聞いてくださりありがとうございました。
皆様の幸せを心よりお祈り申し上げます。吉野大輔。
中インターネットで検索して出てくるすべての吉野大輔さん、沙織さんは私たちとは一切関連があります。ただの仮名です。
極上の島田ミステリーを。
だから島田ミステリーじゃねえだろ。引っ張ったもんね、吉野さん。2年、3年ぐらい引っ張った上でのどんでん返しだから。
これはすごいわ。
だから吉野さん監禁とかされてた人だよね。うん、おじさんに。で、そのおじさんの家族も、おじさんには、まあ、30歳ぐらいのお兄さん、まあ、なんか子供部屋おじさんみたいなね、ニートに監禁されて、その家族とかも公認で監禁された人よね。とか、いろいろあったよね、他にも。
なんならちょっと僕、ふっくらさせてましたよ、その話の時。
はい、もう一回言って。
保管をふっくらさせてましたよ、その時。
ああ。じゃね。そんな、はっきりした口調で言わなくてもいいじゃないですか、そんなこと。まあ、俺がはっきり言ってって言ったんだけど。吉野大輔、でも吉野大輔でふっくらさせてたってことだけど、うん、大輔はみんな男だと気づかないぐらい綺麗な女性の見た目をしてるわけでしょ？
そうだね。
うん。
文章ですら女性だと思う、ね、女性的な、うん、なんか、
まあ、それは俺の断蜜っぽい口調もあるのかもしれないけど。
これは
大どんでん返しですよ。
極上じゃないですか。
極上の島田ミステリー
です。島田ミステリーじゃない、ミステリーだから。
ミステリーですね、すいません。そんなことどうやっていいんだよ。
真骨頂、島田ミステリー、真骨頂です
よ。いや、だからもう、だからこんなんじゃないでしょ。こんなんじゃないってか、これはこれでいいんだけど。タイプが違うでしょ。でもこれは吉野さんも送ってこないってこと？
ね、送ってきてほしいよね、またね。
それはそれでね、別に。
うん。うん。
だってまだ、ね、秘密を明かしてるわけじゃないんでしょ？
うん。
奥さんと娘さんに。だったらね、別に、その、王様の耳はロバの耳みたいな感じで、うるせえな、この家、ギーギーギーギー。一番いいところでさ、今まで静かだったくせに、一番このラジオの今回一番いいところでギーギーギーギーギーギーギーギー。
あのさ、うん、やっぱこのね、その全部島田総司に結びつけて悪いんだけども、はい、島田総司って結構定型として、
うん、
最後手記で終わるパターン多いのよ。
うんうんうん、まあまあでも、うん、あと箱物小説というか、うん、そもそもミステリーだったり、うん、古典的な小説ってそういうパターン多いからね。
そうね。
19世紀の小説だったり。
本当ね、そう、綺麗にまと、もう、鬼滅の刃ぐらい綺麗にまとま
って、ね。あ、そかそか。ごめん、俺読んでないんだ、まだ最終巻。そんな綺麗に。ちゃんと綺麗にまとまったんだ。
うん。ああ、面白かった。
確かにそうだよね。ちょっと古典小説っぽいね。うん、最後この手記で終わるっていう。
うん。うん。
だし、なんかちょっと、
8?8 っていうラインです。
じゃあもう30溜まったんじゃないの？
溜まっただろうね。
じゃあ早く、また住所を教えてもらったら、うちらのいらないものをプレゼントしなきゃいけないから、吉野さんへって。アテナで、お前んちの家族に、いらないものを送りつけてやるよ。奥さんと娘さん、さぞかしびっくりするだろうな。吉野さんへ、っつって、スガッツさんの DVD が送られてきたら。
いや、全くこれは気づかなかったよね。
気づかなかったね。まあ、これはこれでやっぱりほら、我々の愛すべき嘘つきってことじゃないですか。
うんうんうん。
嘘つきって別に悪口言ってるわけじゃなくて。
うん。いい嘘だね、これはね。
そうそうそう。うん、嘘つきばっかだからな。うちのラジオの、リスナーの、いや、だからまあ、って言うと悪口に聞こえちゃうから言いにくいんだけどね。悪口で言ってるわけじゃないってことを本当に。
楽しんでね。
うん。うん、
いやー、よかったです。ま、え、また、でもさ、吉野さんって、あの、もともとのやっぱし話が面白いから、
うん、
これだけ印象にも残ってると思うんだよね。
しまってしまっての怪談とかなんかね、
うん、
あれ新しい都市伝説の定番ネタぐらいいいやつですもんね。あれで僕だって、ね、あの、実は怪談クラブっていうテレビ番組で、あの、今川宇宙さんがゲストの時、
うん、
もうトップ賞を取りましたからね。
あ、そうなんだ。
うん。賞金も出ましたよ。
お
うん。4万円ぐらい。
すげえ。
稼がしてもらいましたね。まあ、あとは、ゆうきちゃんの、おいおいのおじさんとの、
ああ、もう、はいはい。
セット技で、その2つの、まあ、その2つやれば、それはトップ賞取れるでしょ。うん。
いや、だからさ、やっぱ、これからも送ってきて、絶対こういう人だから、
うん、
これから先もなんかないわけがないのよ。
ないわけがないね。
うん。
うん。
だから、送って
きて。娘さんにバレるとかね。まあ、それはもっと昔、あったの話か。だって、まだ1歳だもんね。
うん。
うん。まあ、奥さんに、でもさ、バレるっていうか、うん、なんかそれは別に、どっかのタイミングでやっぱり打ち明けざるを得ない。まあ、いいのか、別に打ち明けなくてもいいしね。マディソン軍の橋みたいに。
あ、
例えが古いけどな、ね。もう、おじさんであることがどんどん露呈していってるけど。
なんか、やっぱね、僕もほら、こういう仕事してるじゃない、
うん、
で、やっぱ、いつか打ち明けなきゃなっていうのは付き合ってる時に思ってましたよ。
はいはいはい。
うん、だけど、うちの場合は、事前にもうなんか、調べ尽くされてましたね。
うん、なるほど。
うん、
まあ、いっか。まあでも送ってきてください、本当に。お願いしますよ。
うん、楽しかったっす。
はい。ちょっと一回そこで切りましょうか。ちょっとね、もう電池が切れるんで。と、はい、いうことでお送りしてきましたのは、はい、トウモクシの会会長の下行きと、
スガツでした。
はい。もうちょっとラジオ定期的にやるんで、お便りどんどん送ってきてください。皆さん、お願いします。
お願いします。